それでは今朝は大家族のハーモニーと題して山崎牧師よりメッセージを語っていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は詩編133編、旧約聖書詩編133編です。133編、都のぼりの歌、ダビデによる。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんという幸せ、なんという楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはひげに、アロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。
皆様おはようございます。今日は特別の礼拝です。メッセージの後には洗礼式も待っております。吉田真由美さんが今日洗礼を受けになるんですね。お父様の前に、真由美さんは白いガウンを羽織って、もうスタンバイしておられ、私もスタンバイしています。この日、もう栄えある日です。主に心からの感謝賛美捧げたいと思うんですね。また同時に枝教会では2回目の日曜日の礼拝が捧げられております。今日の場所は、前回とは異なって、阿保市町の市民センターの教室、そこを借りてますね。私たちが賛美の歌を捧げている頃、向こうでも賛美を捧げ、そして今メッセージに牧師が立っている時に、向こうでは、坂原主事がメッセージに立っているんですね。これからはそういうことをこう感じながらしたいと思います。私たちは親教会として一つの子供を生み出したわけですね。でその子供が今歩き始めています。この喜びを感じながら福音がどんどんどんどん広まっていくように期待していきたいと思うんですね。さて今朝は大家族のハーモニーという題をつけました。聖愛ファミリー、少しずつ大きくなって大家族になりつつあります。今日中庭に、今日の玄関入ってこられて、中庭に新しい文字が、石で刻まれてというか並べられていたのに気がつかりましたか。しばらく前イースターではハレルヤ He is risen、 ハレルヤ、主はよみがえられたという言葉がねあったんですけども、今日はその下に気がついた人、どれも気がつかない、いた菊池さん、何て書いてありましたか。あ、そこまでこう言われちゃって困りますかね。なるほど。魚の種類がね、あちこち3つあって、そうです。そこには、love, peace, hope、信仰、希望、愛という3つの言葉がありましたが、その、ハレルヤ、ヒーズ・リズムの下にね、一番手前にあるのはですね、I'm home.I'm home。 わかります？ただいま。そうです、ただいまという言葉ですよね。そう、まあ、そんな気持ちを持って皆さん今日ここにおいでになったでしょうか。で、教会に来たというよりも帰ってきたんですよ。 I'm home。 ですから迎えるこちらの方はね、 Welcome home、 ようこそ、お帰りってね、お迎えしたいと思うんですね。そんな風に挨拶しましょうか。どうぞ皆さん言ってください。ただいまって英語で、I'm home。 私は Welcome home としてお迎えしたいと思います。さて、この大家族となりつつある尾上聖愛教会のファミリー教会なんですけれども、赤ちゃんから95歳まで、まあ100歳がおられたんですけれども天に行っちゃいましたので、今一番上は95歳です。誕生カード 400枚ぐらい今書いてるんでしょうか。ご家族、あの子供さんまで含めてね、書きますと。おおらかのびのび笑顔の教会。まあ、歌うときに、まあ、時々慣れない歌を歌わされられて、なかなかこう、歌いづらいところもあるかもわかりませんけども。でもね、笑顔と笑顔が並んでいれば、そこには心のハーモニーがありますよね。心のハーモニーが。今日、詩編の133編を選びました。こんな出だしです。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんという幸せ、なんという楽しさであろう。兄弟たちが一つになってって、私たちはお互いを兄弟姉妹と、意識する間柄です。上を仰いでは天のお父様と、そうやって祈る家族です。ね。この私たちの和合一致。一緒になって共に住むことは何という幸せ、何という、楽しさって歌ってるんですよ。ね。ハーモニーです。英語の聖書では、ハーモニーという言葉がこの詩編の中に合計3回出てきます。で、このハーモニーについて今日は共に考えてみたいと思ってるんです。じゃあそれは、とにもなおさず、ペンテコステの祝福だって、そういうメッセージなんですね。まあどういう意味か徐々に分かってきますけども、まず初めにね、ハーモニーの難しさってことを考えておくことが必要かと思います。調和と一致と一口に言いますけども、それは難しいもんです。見よ、兄弟たちが一つになって共に住む？たくさんの者たちが一緒になって、そしてそこに和気あいあいの調和一致を保つ？まあ、これって結構難しいことでしょうね。それってまあ先生それは天国の話でしょう。地上では無理無理ってねいう声がこう聞こえてきそうですよ。だってこの2000年の歴史を振り返ってみても、キリスト教の歴史の中に争いがいっぱいでしたね、カトリックとプロテスタントと分かれて、そのままですし、プロテスタントの中にも、まあ、いろんな流れが入ってきますとね、我々が正統派だとね、自由主義とこう分かれていきますし、正統派の中にも福音派だ、聖霊派だといってね、なぜか派閥のようなものができてしまって、自分たちこそまともなキリスト教というような、そんな態度を持っていったり、そして一つ一つの教会の中にもですね、自分はこっちにつく、あっちにつくと言って張り合ってみたりってことがね、結構あるんです。うちの教会のこと言ってるんじゃないですよ。そういう教会があって、本当に苦しいところを通って。また、実際、教会といってもそうなんです。いろんなことがありまして、まあ、家庭の中で夫婦が、親子が、なかなか一緒になっていくのが難しいってことあるでしょ。ね。今朝もひょっとして、こう、礼拝に出かける前に、ちょっと、角突き合わせてしまったというカップルがあるでしょうか、ご二人があるでしょうかね。まあ、そんな時にうちの教会はいいですよね。北の外れと南の外れ、ざっと20メートルも離れております。旦那さんこちら側、奥さんこちら側ってね、そしてもう、ややこしいことを考えずに、とにかく死を仰ぐことができる。それは大きな利点であります。死を仰ぐうちにね、自分の、ちょっと恥ずかしい部分気づいてね、あ、ごめんなさいってね、そこから仲直りが始まったりしますのでね、まあ、それはともかくですけども、決して優しいことではない。先週も見ましたけどもね、十二弟子でさえも、俺が一番だ。なのよ、こっちの方こそ一番だ。というようなね、ものをお腹に持ちながら結構張り合っていたんだっていうことを見ましたよね。そうなんです。それが人間というもの。クリスチャンとなったとは言っても、でもそういう部分がまだまだ残っている。人間は基本的に、エゴイストなんだということ。罪人という言葉を使いますけれども、わかりやすく言えば、エゴイスト、自分本位なんです。ね。だからぶつかってしまう。それが現実でないでしょうか。そこに、まあ、不協和音というものが出てしまう。まあ、ハーモニーという題をつけているんですけれども、ハーモニーとは調和です。和音です。ドレミであれ、 ドファラであり、あ、であれ、ウワウン。二つが並ぶと、心地よい響きを持つワウンとなりますね。私たちは、キリストを信じる者同士の交わりの中にその和音を響かせ合っていくはずなんです。ところが、相手の音を聞かずに自分ばっかり楽譜を見て、こうだ、これが正しいと思って音を出していきますと、ズレがあってね、不協和音になってしまうときがしばしばあります。コーラスの練習をしている方々はそれよくわかりますよね。まず、隣の、こう、アルトの人のパートを聞き、またソプラノの人のパートをよく聞いて、それに合った音を自分が乗せていくっていうね、それです。人の気持ちには鈍感、自分の気持ちには敏感、それがね、私たちの困った性分なんですけれども、そこを乗り越えていかなくてはいけないと思うんですね。まあそれって決して優しいことではありません。どうやって解決していったらいいのかなってね、私たちは苦労するところですよ。本当に、教会に通ってんのに人間関係に疲れて、もうこれだったら行かない方がマシなんてね、そんな思いを抱いたこと皆さん一度ぐらいあるんじゃないでしょうか。そんなところも通過して今日があるかもわかりません。実際人間関係に疲れてしまうと結局自分がどこに行ったらいいんだろうって、たどり着くところは無人島かもわかりませんね。あそこはもう人に気をつかないで住む世界なんですけども、それはあまりにも寂しいです。見よ、兄弟が一つになって共に住む、それはなんとややこしく、なんと煩わしいことだろうっていうのがね、現実かもわからないんですけども、そんな思いをもし私たちがしているとするならば、ここで今日こそその解決策の一番の中心が何かということを見る必要があると思います。で、それこそがペンテコステの祝福だと私は受け止めています。ペンテコステ。ここにいらっしゃる方々はもうすっかりおなじみですか？もともとユダヤ人の祭りです。小麦の収穫、その収穫感謝の祭りでありました。で、これはまた別名ですね、七週の祭りとも呼ばれてました。なぜ七週？それはもう一つの有名な祭り、杉越の祭りから数えて七週目だからなんですけれども。でも今、ペンテコステはキリスト教の三大祭の一つとなっています。ご存知の通り、まずクリスマス。イエス様の誕生祝いです。そしてイースター。あの十字架と復活を祝う時です。そして今日、ペンテコステ。かれこれ2000年前の今日なんですね。ペンテコステ。何が起こったのか。そうです。キリストのお弟子たちの上に聖霊が注がれた。あの出来事をペテロ自身の言葉で使徒の働きから見てみますとこうです。神の右に挙げられた。そう、皆さん、この B の中のこのポイントですね。鍵括弧の中の斜め文字。一緒に声をして読んでみてくれますか。はい。神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けてお注ぎになった。もう一遍どうぞ。神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けてお注ぎになった。それがペンテコステ。もともとイエス様は御父の天の父様のそばにおられたお方です。でも、ゆえやって地上に一人の赤ん坊の姿で降りてこられました。それをクリスマスとして祝います。でもこの方はそれから33年、清い人生を歩まれた挙句に、あの十字架でした。殺されます。でも、三日目に復活されて天に昇られました。そして、天の父のおそばに、その座にお付きになって、その時に、何ですって、約束された聖霊を受けて、そうです、十字架復活を経て、注がれる天からの大きな祝福が待ってたんですね。聖霊です。聖霊をイエス様自らお受けになって、それを今度弟子たちの上にお注ぎになった。この時の目に見える現象と目に見えない真理、その二つを私たちはよく捉えたいと思います。その日にどんな超自然的な現象があったのかは皆さんよくお聞きです。あの日、十二弟子をはじめ120人ほどでしょうかね、ある家の2階に集まっていたのです。祈っていたのです。 イエス様の約束を胸に、主よ、今こそと。ね。そしてその約束の実現がこの日に起こったんですね。それが、そう、このペンテコステの日でした。突然、天から、風が吹くような音ですね。そして、なんと、炎のような、舌のようなものが分かれてですね、上からひらひらひらと下ってきたかと思うと、弟子たち一人一人の頭の上に、まるでろうそくのてっぺんに火がついたみたいにね、とどまったんですよね。そして次の瞬間、弟子たちの口からですね、言葉が溢れ出ます。それは外国語でした。まあ、どんな言葉があって、いくらか想像つくんですけどもね。まあ、言ってみるならば、もしそれが教会での、この教会での出来事だったらばね、私が突然中国語で話し出すんですね。光年先生がスワヒリ語で話し出すんですね。マヤ先生がスペイン語で話し出すんですね。で、坂原先生がドイツ語で話し出す。で、また、マサール先生が、今度はフィンランド語で話し出すんですね。とにかくね、10人の弟子たちが全、それぞれが別々の国の言葉で話し出したわけですよ。一体これどういうことなのか。その物事と、その珍しい現象にね、みんな、こう、好奇心でもって人が、わーっと集まりますね。そして、まあ、心ない人は、なんだあいつら、とにかくみんなね、もう、喜びいっぱいで話してますもんですから、ね、酔っ払ってるんだろうな、あの連中ってね、いう人もいたんですね。その時でした。すっくと立ち上がったのは、まあ、弟子たちの代表、ペテロ。ね、皆さん、酔ってんのでありません。今は朝の9時です。時計はなかったか。朝の9時です。こんな時間に酔っ払いますかってね。皆さんこれは、遠い昔、預言者ヨエルが預言していたことです。見よ、終わりの日に、私は私の霊をすべてのものに注ぐと。その時に、息子娘たちは預言をする。若者は幻を見、年寄りは夢を見る。こうありましたね。で、彼はメッセージを始めます。そして、イエス様の話をしていきます。ナザレのイエスを皆さんがお聞きのことでしょう。このお方は、数々の奇跡と不思議な技を通して、使わされた救いにしてあることを裏付けなさいました。しかし、あなた方は、心ないローマ人の手を借りて、この方を十字架につけて殺してしまったのです。しかし、天の父はこの方を、復活させました。いいですか？皆さんが十字架につけてしまったこのお方を、天地の作り主は、救い主、メシアとしてお立てになったのです。っていうね。まあ、彼のメッセージをギュッと圧縮すればそういうところですよ。ね、超自然現象。そして、この使徒ペテロのメッセージ。で、それについて私たちが今日注目したいのですね。注目したいのは、それがもたらした大きな変化です。聞き集まった、もう数えきれないほどの群衆の中に大きな変化が起こります。その第一の変化はですね、心を刺される。心を打たれるということですね。聖書の言葉そのままで見るならば、なんて書いてあるかと言いますとですね。そう。あの言葉は意味深いですね。私ちょうど今日はね、新共同訳で読ませていただきますけれども、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。自分たちはとんでもないことをしてしまった。メシアを十字架につけてしまった。どうしたらいいっていうね、そういう思いです。それに対してペテロは何て答えますか？悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。悔い改めよ。バプテスマを受けよ。罪の許しを受けよ。聖霊をいただけるから。これがペテロのメッセージでした。そして、そのメッセージに対する応答は大変なものでした。たくさんの人が次々と、私にも洗礼を、私にも洗礼をと申しています。悔い改めたい方々は、罪の許しが欲しい方は、聖霊をいただきたい方は、どうぞ、ここで一列になってください。長い長い列ができたと思いますね。そして、洗礼式。3000人、 その一日で受けたと書いてあります。3000人の洗礼式なんてね、皆さん想像できますか。12人の弟子たちが手分けしたとしても1人当たり250人、そして私たちが注目したいのはそれだけじゃなくてその後のことです。こうしてキリストの弟子入り、仲間入りした人たちがどんな生活をするようになったかということがコンパクトにまとめて2章の終わりに書いてあるんですね。私はそれをアウトラインの中に、その部分を5行ほどにまとめて、しかもこれは新共同訳です。すいません、ちょっとたまにはね別の訳を見てみるとまた新鮮に映るものです。どんな風なことが起こったか見てください。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。それから始まった新しい生活を書いております。使徒の教え、イエス様の愛弟子たちが3年間の生活の中で受けた教えを分かち合ってくれたんですね。食い入るように彼らは聞いたことでしょう。そうだったのか。そして相互の交わりです。自分の心に起こった変化を互いに分かち合って励まし合ったことでしょう。パンを割くこと、これは明らかに聖餐式のことです。弟子たちはパンを割いて、イエス様はこうおっしゃったのです。これは私の体であると。そして葡萄酒をみんなと分け合いながらね、イエス様こうおっしゃったんです。これは私の血であると。つい50日前、イエス様を十字架にかけてしまった人たちが大勢いましたからね。そのことを思い起こしながら、あの苦しみは私のためだったのか。私の罪を許すためであったのか。特別な感動を持って彼らはこれを受けたに違いないですね。そしてもちろん彼らは生まれて初めての真剣な正直な真心の祈りをね、そこで体験します。祈ることに熱心で、すべての人に恐れが生じちゃってあります。これは清い、うやうやしい恐れです。主が見えないけども、ここにおられるという実感が来るものです。そして信者たちは身の一つになって、すべてのものを共有し、すべてのものを共有し、鍋や釜や食器の類でしょうか、毛布の類でしょうか、すべてのものを共有し、そして財産持ち物を売り、そんなことまでしたのか。おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った互いに進んで助け合ったというんですね。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に集まり、家ごとに集まって、家庭集会、セルグループですか。そこでもまたパンを割き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、同じ食卓につきながらも、それぞれ別のことを考えて、そういう場合ありますよね。喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、という、この風景です。もしも、タイムトンネルとかタイムマシーンというのが本当にあったとしたらね、私はそれに乗って、ぜひ、この場面に行きたいです。ビデオカメラ手に持ってね。そしてこの人たちの様子を、ヘブル語わかんないにしてもね、とにかく、電池が切れるまでこのビデオカメラ回して、様子を撮りたいですね。そこに1ヶ月ほど滞在しながらね。大体見当つくんだけど、一体どういうことをこの時にこの人は言ったのかな。それは後で、持ち帰ってからですね、ユダヤ人の友達一人につけて、ヘブル語、ね、あなた分かるでしょ、この人は何て言ってんの、この人なぜこんな風に感激してんの、それを聞かせてもらって、それを皆さんと分かっちゃいたいと思うんですよね。それはどんな光景だった。ちょうどね、これこそ詩編133編で遠い昔にダビデが歌っていたね、見よ兄弟たちが一つになって共に住む、これは何という幸せ、何という楽しさというね、それがね、現実に見える姿で現れた、そういうことではなかったかと思います。で、そういう姿を見て、わあ、にわかに集まってきたこの共同体というか、これ何なんだろうなってね、みんな 見入ります。その会話を聞き、その仕草、その雰囲気にね、何か魅力を感じるんですね。こう見てください。民衆全体から好意を寄せられたって書いてあります。真心と喜びを持って一緒に食事をし、神を賛美したので民衆全体から好意を寄せられた。これこそがね、教会の一つの魅力だと思います。どんなに立派な街道があって、どんなに設備が整って快適な空間があったとしても、そこに集う私たちの間になんかチクチクするものが、こう張り合うものが、こうあちらこちらに漂ってするならば、それは不協和音でね、人々はそこにやってきて、いやこんなとこ私来たくない、こんなふうにはなりたくないもんと言って去ってしまうことになるでしょう。でももしそこの共同体の中に一致があり、ハーモニーがあり、互い思いやるこの兄弟愛が満ち満ちていたらば、それこそが一番の魅力ではないでしょうか。それこそが引きつける力ではないでしょうか。初代教会はそんな風にしてね、だんだん、だんだんますます増えていったんだと思います。ですから見てください、この最後の行。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つにされたのである。日々ですよ。365日、毎日のように誰かがイエス様のもとに心を開いて、重荷を下ろして仲間入りするんです。そしてその一つの共同体がますます盛んになっていくんですね。ペンテコステの祝福、詩編133編のあの言葉の実現、そんなふうな思いをするんですね。そこで改めて考えます。つまり聖霊は何をなさったのかというと、自力では不可能なことをしてくださったということですね。私たちが自分の努力や精進やなんかで、まあ多少では努力精進して、心がけで積極思考でもってカバーできるかもわかりませんけれども、しかしこの根の部分、根っこの部分でね、本当に砕かれなきゃならないものを抱えたままで、ここが何とかされないことにはね、私たちは本当のハーモニーは奏でることができないんじゃないでしょうか。でもそれをしてくださる皆さん、これまで振り返ってくださってね、そのことをね、共に考えたいんです。まず第一、自力で不幸なのことがしてくださる聖霊の第一の技は何かというならばね、主の愛の深さを悟らせて、兄弟愛を呼び覚ましてくださるということだと私は思うんですけど、いかがですか。主の愛の深さを悟らせて、そして兄弟愛を呼び覚ましてくださる。皆さんね、主の愛の深さを痛いほどに感じたのはいつでしょうか。いろんな時があったと思います。私思い出す一つのことは、あれは二十歳ぐらいの時のクリスマスだったと思います。小さな下町の教会におりました。そこにはまあ和気あいあいとした雰囲気もあったのですけども、同時にリーダーの間にこうチクチクする関係がありました。私の中にもそのチクチクがありました。チクチクを発していたのも私かもわかりません。まあ、宣教師さんとなかなかね、うまくいかないで、ギクシャクがあって、もうあの人は早くアメリカに帰れなんてね、腹の中で思ったりしたところあるんですよね。申し訳ないんだけど。まあ、そういう中で迎えたクリスマスです。高校生と一緒に、生誕劇、高誕劇やってたんですね。風呂敷かぶって、誰かのストッキングをこう、よじったものを、鉢巻きしてですね、止めて。で、この、まあ、古い毛布かなんかをかぶって、私も羊飼いの一人でした。で、高校生たちそれぞれ、で、天使とかね、マリアさんとか、イエス様はね、人形だったんですけどもね、とにかく、高誕劇が終わりました。司会者が、では、山崎兄弟一言お祈りを、祈りが当てられたんですね。で、祈り始めた時に、何かが起こります。今演じたこと、今、言葉にし、行動にしたことをこう見ながらですね、この世界を作った方が、一人の赤ん坊となって、しかも、汚い臭い馬小屋の片隅 に身を横たえてくださった。そしてやがてはそのお方が十字架についてくれた。その中に込められているものがね、急に私の胸にぐーっと迫ってきてね、もうたまらなくなったんですね。泣いてました。声詰まらせて祈りは途切れてしまいました。もう何にも言えなくなって、厳粛な雰囲気が小さな教会を覆いました。聖霊がそこに臨んでくださったんですね。そして自分の中に抱えていた醜い思いが砕かれて、そして、宣教師さんとの関係とかいろんなことにね、それが波及していったことを私は思い起こるんですね。兄弟姉妹だ。愛し合わなきゃ。ヨハネはヨハネの手紙の中でこういうことを言っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。なだめの供え物というのはね、罪を償う供え物、そういう供え物としてイエス様を十字架にかけてくれたんだということですね。そのために使わせてくれたんだ、赤ん坊としてね。ここに愛があるのです。神がこれほどまでに愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合うべきです。神がこれほどまでに愛してくださったのならという、これですよ。ああ、こんなにも自分は愛されていたのかという、その目覚めですね。それが心を震わせ、そして心の中の醜い部分を砕くのです。それが分かるときに、私たちも互いに愛し合うべきです、愛し合うべきです。兄弟姉妹として受け入れ合わなくては、許し合わなくては、私の死と許してくださいと許しを請わなくては、そういう自覚が生まれたんですね。そしてヨハネはさらにこう言うんですね。神は御霊を、つまり聖霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにより、神も私たちのうちにおられることがわかります。遠くの存在、また文字としてだけ知っている存在が、急にリアルな人格として、しかも私のすぐそばにいてくださる、いや私のうちにいてくださる存在として意識されるのはね、それは聖霊に触れられる時だと思います。神は聖霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにより、神も私たちのうちにおられることがわかります。それによってわかります。これですね。皆さん、この言葉を書いたのはヨハネだということもまた覚えてください。あのヨハネですよ。先週ルカの福音書で、見ました。ヨハネって誰ですかってね、ゼベダイのこの一人ですよ。彼とお兄さんのヤコブとね、この二人の母親がしゃしゃり出てね、イエス様御国の位に、その暁にはぜひうちの息子と息子だって言っていたあれですかね。で、なんだあいつだということで、他の十人は腹を立てたと書いてありますけれども、張り合う者たちでしたね。そういうヨハネ。そして、よくそこにペテロがこうやって三人組でもっていろんな行動があったんですけども、そういう中で結構張り合いがあったんじゃないかと思いますけどね。その彼がね、聖霊に触れられて、やっぱり変えられるんですよ。ペンテコステ直後の彼の姿を見てください。ペテロとよく一緒になって行動してますね。美しなもんでもそうです。どっかにリバイバルが起こった時にね、一緒に二人が出かけてます。もう張り合う関係じゃなくて、そこには力を合わせて、お互いを受け入れ合い、励まし合って行動する姿が見られるのですね。そうです。自力では不可能なことを聖霊がしてくださるんです。主の愛の深さ、悟らせて、兄弟愛を呼び覚ましてくださるんですね。これが大事なこと。そして、もう一つ。今度はですね、私たちは一つ、との強い意識を植え付けてくださる。これがもう一つの点ですね。私たちは一つという強い意識を植え付けてくださる。 私たちは一つの体、あるいは一つの家族と歌うんですけれども、普段そういう意識どれぐらいいるのかな。これ大切なことだと思います。でも、その、どこかバラバラな私たち。そうなりたいと思ってもなれない私たち。でもそういう私たちを一つに結び合わせるのが聖霊だと思うんですね。1コリント12章。パウロはこんなふうに言います。体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、私たちは皆一つの体となるように、一つの御霊、聖霊によってバプテスマを受けたのです。そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。一つの体となるように、もともとバラバラいろんなものなんだけども、いろんな部分、手、足、まあ、目や鼻や内臓やいろいろ、いろんな部分多くあるんだけども、でも全部が一つの体なんだっていう意識ですね。一つの体意識、一つなんだという意識ですね。で、そうなるように、一つとなるようにと、一つの御霊、聖霊によってバプテスマを受けたのです。聖霊のバプテスマと言いますけれども、聖霊のバプテスマは私たちを一つにする。そして、さらに面白いのはね、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。聖霊のバプテスマは、私たち一つの中にドボンとつけるというだけじゃなくてですね、私たち一人一人は今度一つの御霊を飲む、五分と飲む。土分プラス五分なんですね。これって不思議な関係ですよね。今朝朝食で家内がピクルスを出しました。眺めながらね、ああこれかと思ったんですね。玉ねぎ、きゅうり、ピーマン、ブロッコリー、セロリ、5種類の野菜に刻んだもんですけどね、瓶の中のお酢につけてしばらく放っておくとピクルスができるでしょうね。これをね、ドボンと五分なんですよ。つまりね、その中にドボンと付けられてるんですね。でも同時に一つ一つの野菜がですね、五分とその酢を吸い込んでるんですね。私たちは聖霊の中につけられ、聖霊がまた私たちのうちに住まわれ、ね。聖霊漬けになる。ああ、そうなんです。聖霊のピックルズ。それが聖霊のバプテスマなんだとね、私は受け止めました。わかりやすいですか？でね、これは、絶妙な例えだと思います。ピックルスにされたセロリはやっぱりね、セロリとしての風味はちゃんと個性を持ってるんですね。でもそこにお酢が入ってね、また絶妙な味になるね。もうキュウリもブロッコリーもそれぞれです。それぞれの個性といいますか、それも残しながらね、でも同じお酢のこの味付けをうちに染み込まされて、そして一つの瓶の中にいる、一つのお皿の上にってあるわけですけども、まあ、私たち生まれも育ちも違う、気質も違う、バラバラなものですけども、でも今イエス様に出会って、そして聖霊によって一つにされるのです。聖霊がうちに染み込むときに、そこには新しい風味を持った美味しい存在としてね、人々に祝福を分かち与えるのです。私たちは一つなんだというこの強い意識を植え付けてくださる。それが聖霊です。バラバラだった弟子たちは心一つにされました。クリスチャン全員がこの一体感を持っているわけではありません。それをもたらすのは聖霊のバプテスマ、または聖霊の満たしの体験だと思いますね。この体験のあるなしによって、クリスチャンとしての喜びの程度は大きく差ができると思います。イエス様は復活の日の夕方、ペンテコステへのその備えの一歩としてですね、すでに復活の日の夕方に弟子たちに仰せになったんです。彼らに息を吹きかけて、それこそ、というこの息を吹きかけて聖霊を受けなさい。そうおっしゃったんですね。こうして、 50日後にペンテコステの日を迎えます。さあそこでです、皆さん、教会の大家族のハーモニーはどこに、どこから、いつということを共に考えてみたいと思います。尾上聖愛教会が一つの家族として心と心のハーモニーを楽しめるのはどのようにしてでしょうか、いつでしょうか。詩編133編、最初に開いたところにもう一編行きたいと思います。ここを開きますとね、何という幸せ、何という楽しさという言葉の後に、聖霊を象徴する二つの言葉が出てまいります。一つは油、もう一つは露。どうぞ二節と三節をご一緒に読んでみてくれますか。はい。それは頭の上に注がれたたっとい油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。うん、面白い言葉ですね。出てきたでしょ。油と露です。まずは油。大祭司に注がれる油、アロンって書いてありました。アロンは大祭司でした。祭司というのは神と人との間を取り持つ役です。大祭司はその一番の長ですね。アロンが選ばれました。そしてその務めにつく就任式の時に油を注がれたんですね。おそらくヤギの角か羊の角かなんかでしょう。それを器として、そこにたっぷり、入っている油を就任式において頭から注がれるんですね。それはとろーりと頭のてっぺんから髪の毛からひげからですね、流れて流れて、そして彼のしていたこの衣装のこの襟のところずっと下まで流れ下っていくわけですね。でそれは民にとってはこの就任式は喜びの時です、ね、神と人との間の取り持ち役の大祭司様が今任命された。もう民挙げて喜びました。その油が滴っていくようなものだと、ね、これはダビデの詩の言葉ですけれども、頭の上に注がれたたっとい油のようだ、それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴るというですね。この主の民のハーモニー、調和と一致の心地よさ、兄弟愛の麗しさ、それはかぐわしい、こういうのようだと言って、こう描いているわけですね。これを読むときに、そこから暗示されるところを私たちは受け取りたいと思います。それがつまり第一ポイント、大祭司イエスに注がれた聖霊が主の体、つまり教会全体に流れるとき、その時に大家族のハーモニーが聞かれるのだということですね。大祭司イエス様に注がれた聖霊です。天に上げられたイエス様が父から約束の聖霊を受けて、そしてそれを注がれたと書いてありましたね。それが主の体なる教会の全体に、まず最初の十二弟子に、そして最初の群れの人たちに注がれたのです。全体に流れていったのです。で、これは今日の私たちへの教訓であると思います。もしも私たちも主に対して自分を明け渡すならば、これが起こるということですね。明け渡すならばですよ。あの人は嫌ってて拒んでしまったらば流れてこないでしょう。しかし明け渡していくときに、主よ、私にもぜひ心を明け渡しますと委ねていくならば、学歴、職歴、年齢に関係なく、キリストに注がれた聖霊の油は、まずまあ牧会スタッフから始まるかわかりませんけれども、役員たちにも信徒たちにも、もう末端に至るまで子供にもですよ、およそキリストにしっくりとつながったすべての人に染み渡り、かぐわしい兄弟愛の香りが 包むんですね。この油が末端まで流れるというね、そういう体験を私たちもしたいと思います。そしてこれは人間関係だけではありません。教会として一つの大きな決断が迫られるときもそうですね。今、まあ、主任牧師の後継者を祈り求めているときでもありますけれども、これは民主的な話し合いを重ねていけば、まとまるというようなものではないと思います。主権者なるお方が上にいらっしゃる。このお方に私たちが、もう誰も彼もが身を委ねて、主よ導いてください。主よ導いてください。そうやって委ねていくところに、いずれその答えが出るというものだと思います。大祭司イエス様、仰ぎましょう。聖霊の導きに耳傾けていきたいと思うんですね。そして二つ目、教会の大家族のハーモニーはいつどんな風にして、それは最高峰なる主イエス様の霊が夜露となって信徒の生活の隅々を潤すときです。最高峰、最も高い山に例えていいでしょうか。イエス様です。そのイエス様の霊が夜露となって信徒の生活の隅々を潤すとき、先ほどの例えを見てください。三節、このハーモニーの麗しさ、親しさは言うならば、それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。何ですかこれは。シオンの山々に降るヘルモンの露。ヘルモン、それは北にそびえる高い高い山です。海抜2800メートルと物の本に書いてありました。万年雪をいただいてそびえています。そしてあの地方は基本的には、乾燥した地域です。緑はそうたくさんはない。で、そういう中にあって緑を保つことができるのはこのヘルモン山の万年雪、そのあたりから、まあ、溶けて流れる川であり、まあ、溶けない前にもですね、そこから伝わってくる湿り気が霧となって風で運ばれて南の方に流れ下る。そして南の方にですね、そう、あの死海の近くの山の上にエルサレムがあるわけですけれども、シオンの山々というのはそのエルサレムとその周辺の山々です。800メートル級の山々ですけれども、そこにまで届くのです。で、その周辺の小さな森や林、また畑などを潤すのですね。その梅雨です。夜の間に夜風で運ばれて、この遥か南のエルサレム周辺にまで運ばれてきた、その湿り気が夜露となって森を畑をぐっしょりと濡らしてくれる。これは聖霊の恵みの象徴ではないでしょうか。私たちの心にその潤いが必要なんです。で、それは静かな聖霊に触れていただくという経験の中で起こるのです。まあ、聖霊のバプテスマというような言葉を使いますと、泣いて叫んで大騒ぎして受けるものというような印象を持っている人がいるかもわかりませんけれども、まあ、そういう場合もありますけれども、まあ、そうとばかりは限りません。静かな森の中の泉を汲むような形で訪れることがしばしばあります。そうした人たちの証を私は随分聞いてきましたね。そうなんです。静かな時には真夜中の祈りの中で一人主の御顔を仰いで静まる中に心が照らされて、自分の姿が映し出され、かつこの私のために命捧げられたイエス様の愛が痛いほどに心の中に広がってきて、自分はこれほど愛されているんだ、これほど愛されていたのだ、気がつかなかった、そういう自覚の中でね、大きな変化が起こります。聖霊への明け渡しが起こり、聖霊の愛が兄弟愛となってこう滲む 湧き出す私たちの日常生活の中に形を、取って現れてくるとね、そういうものではないでしょうか。ですからどんな形であれ、主イエス様が用意なさったこの聖霊の恵み、イエス様はそうです、かたや世の罪を取り除く神の子羊であられましたけども、かたやもう一方ではあなた方に聖霊によってバプテスマを授けるお方であります。この二つを私たちはね、自分のものとしたいと思います。どうぞ朝の朝に晩に主を仰ぐ生活をなお深めていきましょう、ね、一人で祈るのもよし、また教会の早朝の祈り会、日月以外は毎朝やってます、朝6時そこに来るもよし、また水曜日の晩、あるいは隔週で木曜日の朝10時半祈り会があります。ぜひ足を運んで、一緒に祈るということもね、ますます身につけていくといいと思いますよ。では皆さん、どうぞお立ちくださいまして、主を仰いでこのペンテコストの恵みを我が物としていただきましょう。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたとありますが、感謝してそれを受け取りたいと思うんですね。では今しばしどうぞそれぞれに心に湧き起こってきた思いを言葉にして感謝し祈りましょう。イエス様ありがとうございます。イエス様感謝します。あなたの御名が呼ばれますように。あなたの愛する天のお父様、あなたを褒めたたえます。私たちはあなたの子らです。息子たち娘たちです。あなたの大きな家族の兄弟姉妹です。おう主よ、あなたが愛してくださったように互いに愛し合うことを教えてください。お互いの存在を尊び、主よ、大切な存在として受け入れ、許し許され、お互いの至らなさを時には告白し、そして互いのために祈り合うことをして、主よ、あなたの家族として歩むことができるようにお助けください。オノエスや異教会は主よ、あなたの家族、それらしくいよいよ整えてください。私たちの内なる調和が魅力となって人々を引き寄せますように。口で伝えていることと私たちの持っている雰囲気とが矛盾しないように助けてください。ああ主よ、感謝をします、感謝をします。あなたの導きの御手の中に委ねてまいります。すべてを導いてください。尊い主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。